今日のメッセージを取り継がせていただきます。今日のメッセージタイトルは、自由を右手に左手に責任をです。先週はエジプトの王パロの心が頑なであったため、エジプトの人間、家畜を含めたすべてのウイゴが撃たれたという聖書箇所からお話をさせていただきました。そしてその時に子羊の血を建物の門や鴨居に塗った家のウイゴは撃たれることがなかったというところから、その子羊の血はイエス・キリストの十字架の余計であったということをお話ししました。このことを通して、さすがのパロも彼の奴隷であったイスラエルの民を手放す覚悟をします。こうしていよいよイスラエルの民は400年余りのエジプトでの奴隷生活に終止符を打ってエジプトを出ていきます。昨日まで彼らはエジプトの奴隷でした。奴隷であるということは、彼らは自由なる身ではなかったということです。しかしエジプトにとりまして、彼らは大切な労働力ですから、その過酷な労働を継続させるために必要最低限の生活環境と日ごとの糧は保証されていたと思われます。そんな環境から一歩外に出たとき、すなわち彼らに自由が与えられたときから、彼らは各々の人生に対して、また共に生きる隣人に対して責任を負うことが求められるようになりました。彼らは自由を右手に、そして左手には責任を携えて生きていかなければならなくなったのです。このことは今日も変わりません。特に今、私たちが置かれている状況において、私たちが与えられている自由に生きることを願うのなら、同時に私たちは責任についても考えていかなければならないということを、この出エジプト記の出来事は私たちに語りかけています。幸い彼らがエジプトを出したとき、次にどこに向かうべきかということについては、神様はその行き先をあらかじめモーセに伝えていました。私はあなた方を顧み、あなた方をエジプトでされていることを確かに見た。それで私はあなた方をエジプトの悩みから導き出して、カナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、乳と蜜の流れる地へ携え登ろうと決心した。ここで神様が彼らを携え登ろうと言われた土地は、乳と蜜の流れる土地、すなわちとても豊かなカナンと呼ばれる土地でした。神様はそのカナンに向かうべく彼らが進むべき道を示されたのです。これがエジプトを出した民がカナンに向かうために用いたルートです。この地図にはエジプトから解放されたイスラエルの民たちがどこに向かったかが示されています。この地図の一番右上の隅にネボ山とありますが、見つけたでしょうか？そのネボ山から見渡すことができる、すなわち赤い矢印が示している土地がカナン、今日のイスラエルです。 モーセはこの約束の地カナンを目指し、それを眼下に見渡せるネボ山にまで来ておりながら、カナンに立ち入ることができずに、その山で生涯を閉じたと聖書は記録しています。この赤い線はそれではどこから始まっているのでしょうか。この地図の左中央にラメセスという地名があり、そこから赤い線が始まっていることがわかります。すなわち、そこがモーセとイスラエルの民がエジプトから解放された場所です。このように、エジプトとカナンの位置関係を見るときに、エジプトを脱したイスラエルの民がカナンに行くための最短距離は一目瞭然です。すなわち、ラメセスから北上して、そのまま地中海沿いにカナンを目指して進むのです。実際に、そのルートには、この地図上に茶色で示されたフィリスティア人の地に至る道というものがすでにあったようです。その道は直線ですし、すでに道になっているのですから、迷うことなくカナンに向かうことができたことでしょう。この直線の道を進めば、ラメセスからカナンまで、その距離にしておよそ220マイルほどですから、1日に10マイルを歩けば、20日で着く距離なんです。私たちにとりまして、最短距離で目的地に行けるルートというのは、やはり魅力的です。サンディエゴから日本に行こうとするとき、まさかデンバーやシカゴを経由しようと考える人はいませんでしょう。言うまでもなく、ここから太平洋を越えることが、日本への最短のルートだからです。イスラエルの民の数たるや、200万とも250万とも言われていますから、旅する日数とか、道が平坦であるとか、水があるとか、食べ物があるかというのは、彼らにとって死活問題でした。ですから彼らには当然、このルートが最もよく思えたことでしょう。皆さんはどう思われますか？私なら迷わず、この地中海沿いの道を選びます。海岸線であるなら、大抵海に川が流れ込んでいますから、水を確保することもたやすく、海風が吹き、涼しいし、またメディテリアン料理を確保できそうです。しかし、神様は短期間で、最も楽に目的地に到達できるように見受けられる、このルートにイスラエルの民を導かれませんでした。彼らがいよいよエジプトを去る時が来た時、神様は彼らが向かうべきルートをモーセに指し示していたのです。さて、パロが民を去らせた時、ペリシト人の国の道は近かったが、神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れば悔いてエジプトに帰るであろうと、神は思われたからである。神は後悔に沿う、荒野の道に、民を回らせられた。イスラエルの人々は武装して、エジプトの国を出て行った。彼らが、これこそが自分たちの進む道と思っていた道について、そのルートにイスラエルの民が向かうのなら、必ずやペリシテ人との戦いとなり、彼らはおじけづき、エジプトに戻ってしまうということを神様は知っておられたのです。先ほど地図上に、フィリスティア人の地に至る道があるとお話ししましたが、実はこのフィリスティアというのはペリシテ人のことなのです。そう。もし彼らがその道に進めば、 彼らはおのずとペリシテ人の土地に導かれていくことになったのです。ですから神様は民をカナンの地とは反対の方向、南へ、紅海へ、草木のない灼熱の荒野のただ中へと向かわせました。こうして以後彼らは荒野で40年もの間生きることになったのです。400年もの間奴隷でありエジプトの外の世界について一切知るすべがなかったイスラエルの民ですから、その時の地中海沿岸がどのような状況になっていて、そこに住むペリシテ人がどんな人たちなのかを知っている人はいなかったと思われます。ですから、当然彼らは最短の道を歩もうと考えたに違いありません。しかし、神は彼らの前途にあるものをよく承知していました。故に神は彼らのルートを一見遠回りに思える過酷と思える方向へと向けました。多くの者たちはその神様の意図を知らず、なぜ自分たちの目によく見えるルートを用いずに荒野でこんな生活をしているのかと思ったことでしょう。しかしその背後には神様のイスラエルに対するプロテクションがありました。彼らが知らないところで神様は彼らを守っていたのです。主にある皆さん、時に私たちも自分の願いや計画が思い通りに進まないことがあります。前に進もうとするときに行く手を塞ぐものがあったり、計画を断念しなければならないこともあります。そのようなときに私たちはイスラエルのために、彼らが願っていた道を閉ざされたこの神様のことを思い起こしましょう。私たちには知り得ない舞台裏があるのだということを謙虚に認め、その舞台裏を知り尽くした主に全幅の信頼を寄せましょう。昨年、今年の計画を立てた方たちがいると思います。2020年、何月にどこそこに行くとか、もしかしたら今年新しい事業を始めようと各月の予定を立てていたという方もいるかもしれません。そしておそらくその多くの方たちの予定と計画はこのコロナの影響でキャンセル、延期を余儀なくされていると想像します。私も今年3月の半ばに予定されていた母の記念会に出席すべく日本に行く予定でした。飛行機のチケット、宿の予約も今年の初めに入れていました。しかし、それらすべてキャンセルとなりました。今年の修養会も昨年のうちにウェストモント大学に会場の予約を入れておいたのです。しかしこの計画もキャンセルとなりました。本当なら今日私たちは修養会から帰ってきて最初の日曜日を迎えカレーランチを食べているはずなのです。しかしそれも叶いませんでした。私が知る限り、過去30年、40年、 使用会がキャンセルされることは、されたことは一度もなかったと思います。ですから、私たちは修行会が開催されることは当然だと思っていました。3月にはポスターも作って、教会に掲示しようとしていた矢先、教会はクローズされ、以後、一度も教会は開かれていないのです。そして、今やこの先、どこに導かれていくのだろうというような心境に私たちは置かれています。その心境たるや、自分たちの願う方向ではなく、それは、それとは全く別方向に歩み始めたイスラエルの民たちの心境と重なり合うようです。明らかに私たちも自分が考えていた、願っていた方向に今向かってはいませんし、いろいろな不便を感じつつ、一月後のことも見通せずに私たちは日々を暮らしています。イスラエルの民の思いと計画が神のそれと異なったとき、その理由が告げ知らされるまで、彼らはなぜと思い続けたに違いありません。そして私たちも彼らのそのなぜを共有しているのです。私たち人間にとりまして何が辛いかと言いますと、その理由を知らずに一つところに留められたり、その理由を知らずに自分が願うことができなくなることです。このことはとてもしんどいことで、このことゆえにイスラエルの民は何度も神に向かってつぶやき、不平不満を並べ立てたことが聖書には記録されています。学者たちに言わせますと、彼らが荒野にいた間のそのつぶやきの数たるや50を超え、彼らはその不満のゆえに、指導者であるモーセを石で打ち殺そうとさえしたのです。私たちも、イスラエルの民と同じように、心のしんどさや、将来に対する不安を感じることがあり、時に神様に向かい、不平やつぶやきを言いたくなることがあります。しかし、私たちには貴重なものが与えられています。それは、イスラエルの民たちが向き合った出来事は古の出来事であり、その出来事の始まりと終わりについて聖書が詳細にそのことを記録しているということです。さらには、それらのことに対する神の御心というものにも聖書は言及しているのです。ですから私たちは彼らが直面した出来事の理由について知ることができ、またそこから今私たちが置かれている状況に対する神様の御心をも伺い知ることができるのです。今日お話ししていることは、イスラエルの民がエジプトでこれから40年を荒野で生きるということの始まりです。その時の彼らの気持ちはいろいろと交錯していたことでありましょう。しかし、聖書はその40年が過ぎ去った後に、すなわちその40年を振り返って、あの40年にはどんな意味があったのかということについて言及しています。新明記 8章2節から4節。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで、主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた。人は、パンだけでは生きず、人は、主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。ここには、その時に知り得なかった彼らが40年を荒野において過ごした理由が書かれています。すなわち彼らが最短距離を歩かず荒野で40年の日々を過ごしたことは、彼らが神の命令を守るかどうかということを神が知ろうとされたためであったというのです。また、過酷な場所に彼らが置かれることによって、神はその過酷さによって彼らを押しつぶそうとされたのではなくて、そのようなところを通ることにより、人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを彼らに知らせようとされたということを神様は私たちに知らせようとしたのです。すなわち、荒野での40年を通して神様は彼らにとって最も大切なことを教えようとされたのです。たとえそこで過酷な生活をしてでも、彼らがその時に知るべきことの価値の大きさを神様は知っておられたのです。このことがどれだけ大切だったか、私たちは知っているでしょうか。主イエスは、その時から1500年の地に、ご自身この荒野での40年をなぞらえるように、40日間荒野に退き、サタンが石をパンに変えてみよと誘惑したその時に、この新命記の言葉をそのまま引用したのです。それほどまでにこの言葉に生きることは、私たちにとりまして、大切な、不可欠な、ことなのです。考えてみましょう。イスラエルの民は400年もの間エジプトに囚われており、まさしく彼らの心はエジプト化していました。それはそうでありましょう。多くの者たちの祖父母、否その先の先祖から彼らは奴隷の身分に甘んじていたのです。奴隷としての身分が彼らの骨身に染み渡っていたのです。奴隷根性という言葉があります。その意味は、何でも人の言いなりになって頼りきり、自分自身の考えで行動しないという意味です。そのようなものが彼らの魂に染み渡っているとするのなら、彼らは今一度神と共に主体的に生きる生き方を確立しなければならなかったのです。確かに祖先アブラムの時から彼らは神に選ばれた民でしたが、400年もの間どっぷりと異教の価値観の中に生きており、 神の民としてのアイデンティティすらも失われていたに違いありません。神の民でありながら、その神の御教えの残像も残らないような生き方をしていた彼らとの信頼関係を築くところから神様は始めたのです。そしてその関係を神は神の口から出る言葉を通してなそうとされ、その舞台としてアラノを選んだのです。皆さんの中にはクリスチャンとして何十年と生きてきたという方がいるかと思います。かつてある方と話して驚いたことがあります。その方は私にこう言いました。私はもう何十年も教会に来ていますから、神様のことは大体わかりましたから、もうあまり聖書を学ぶ必要はありません。私は驚き、そして怪しみ、その方の顔をまじまじと見てしまいました。皆さんの中にもいるかもしれません。教会に何年か来て、神というお方は大体どんなお方かは分かっている。しかし、それは本当でしょうか？そうであるのなら、神はなぜ今、私たちをこのような状況の中に置かれているのでしょうか？その神の心をすべて私たちは知っていますか？異教徒の中で生まれ育ったイスラエルの民の心を今一度神に向かわしめる、主なる神とはどんなお方であるかということを年頃に彼らに知らしめる。そのために神様は自分の力ではどうすることもできないアラノに彼らを置いたのです。主にある皆さん、私たちにはこの神の物語が手元にあるのです。そしてその物語が今この2020年、私たちが置かれている今の状況にあって、私たちがこのことをどのように受け止め、それに対してどう応答していくべきかということを、今もその神の口から出る言葉によって神様は私たちに示しているということを今朝心に刻みましょう。後日見てまいりますが、神様は何もない荒野でイスラエルのために水を与え、彼らの日々の糧となるべくマナという不思議な食べ物を与え、うずらを与えます。まさしくそれは至れり尽くせりの恵みでした。この天からいただく日々の糧により、彼らの肉体が乾き飢えてしまうことはありませんでした。さらには昼には雲の柱、夜には火の柱を持って彼らを見守り、神の臨在を表しました。彼らは神から与えられているものを受け、その柱が動くときにその柱と共に動けばよかったのです。しかし、このような神の保護と恵みを日々受けていながら、民は変わらずに何度も何度も神につぶやき続け、その不信感をあらわにしたのです。その結末はどうなったのでしょう。これも後日また詳しくお話ししますが、主のこの寛大なオファーに感謝せず、不平と不信の態度を表し続けたイスラエルの民たちのほとんどの者たちは、一部の例外を除いて、彼らの目的地である約束の地であるカナンに入ることができなかったと聖書は 記しています。主にある皆さん、このイスラエルの民が通された荒野での40年は、今を生きる私たちにとても大切なことを語りかけてはいないでしょうか。幸いなことに今、この国に暮らす私たちは奴隷の身ではないということ、そのような恩恵を受けています。私たちには身体的な思想的な自由が保障されています。また主イエス・キリストの恵みにより、私たちは魂の自由も得ています。私たちはこの自由を喜び、楽しみます。しかし、同時に私たちはおのおの、神の前にある責任と共に生きるのです。イスラエルの民にとっての責任は、あの荒野で神の言葉に聞き、それに従い生きることでした。同じように私たちも、日々、主の御声に聞き、私たちの心を主に向け、主に信頼して、主の御心に従い生きることなのです。その先に神様の祝福があることを私たちは今から喜び信じるのです。私たちがこの時、なすべきことは今の状況を驚き怪しむことではなく、つぶやくことではなく、主の前に神が私たちに与えてくださっているその自由を右手に、左手に私たちがなすべき責任を携えて、今私たちが置かれている日々を今日も、そして明日も歩んでいくことなのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。2020年を生きている私たちに、古の昔にあなたがイスラエルの民になされたその出来事を通して、私たちに必要なことをこの朝も語りかけてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちが今置かれている状況というのは、あのイスラエルの民がエジプトを脱して自由を獲得し、しかしながらこれから自分たちがどこに向かっていくのかということに不安を感じていたあの時と重なり合うものです。その世の中に、聖書の言葉、すなわち神の言葉によって、私たちが生きるべき、進むべき道を今も示していてくださることを感謝いたします。主よ、どうか、このような時に、あなたが私たちに何を願っておられ、私たちが何をすべきかということを、確かなものとすることができますように、与えられている自由を喜び楽しむと同時に、あなたに対する責任を全うしていくことができるように、それこそが私たちにとって最も幸いな生涯になり得るものであるということを、私たちが信じて日々を生きることができますように、あなたが導いていてください。あなたはあのイスラエルの民に、あの40年を通して、 人間というものは、ただパンだけで生きるものではない。ただ肉体に必要なものを肉体に取り入れることによってのみ生きるのではなくて、神の口から出る言葉によって生きるのだと、そのことをあのアラノの40年間で彼らが知るために、私は彼らをあそこに導いたと、あなたはそのご計画の舞台裏を明らかにしていてくださいます。そこから光を受けて、主よ、私たちもこの時、さらにさらに神の御言葉によって私たちは生きるのだ。これをしっかりと握ってこれから生きていくのだということを本当に深く教えてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。目の前のニュースは日ごとに変わっていきます。しかし変わらぬものに目を注いでいくことをしっかりとこの時に私たちが獲得することができるように導いていてください。新しい週が始まりますが、一同が主を見上げて歩む一週間としてくださいますことをお祈りいたします。この時を心から感謝し、我らの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。仰ぎ恋い願わくば、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りなきご愛、そして聖霊様の豊かなる御交わりが、今日場所は違えども、この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。